先日ですね、ある方の不誠実な、それは不誠実じゃなくてですね、非常にご立派なまとめをお聞きしました。主に MMT っていいますかですね、現在貨幣理論っていうのは言われてるんですが、それに関したものと、それから財政均衡論と、それから割合と多く貨幣を出すという、言ってみれば、収入の分だけ支出しますよというものと、これは個人生活で当たり前ですけどね、それから国は貨幣をすることができるんで、発行することができるから、あんまりその収入に応じた支出と考えなくていいと、経済の発展とかそういったものを考えてやればいいという、非常に柔らかな現代貨幣理論との比較を、誠実におまとめになったことを聞きました。で、非常に説得性もありちゃんとしててですね、現在各国が、収入と支出の関係をあまり強く思わずに、割合と何て言いますか、通貨を自由に発行しているという現状なわけですね。それはそれで私ね、ある理屈だと思うんですね。つまり貨幣っていう存在はそんなに固いもんじゃありませんで、もともと例えば江戸時代から明治時代になるときに貨幣はどこから生まれたんだと、いうような議論も必要ですしね、いろいろあるわけですが、問題はね、経済学者っていうか経済をやる人っていう人にですね、人間的な特性があってですね、一つは人をすごく罵倒するっていうことなんですね。したがってこのことを通じてですね、経済のことってあんまり話したくないっていう感じになっちゃうんですよね。つまり必ずしも国民全体が経済の専門家でないことは、これは当たり前ですよね。だからもちろん疑問もあるし、議論もある意味では未発達な議論も存在するわけですね。しかし経済っていうのはお金ですからね、やっぱり多くの人に関係があるんですよ。だから関係があるってことはですね、やっぱり多くの人が発言していいんですよ。当たり前ですけどね。その中には不完全なこともあるわけですね。例えば私に言わさればですよ、例えば地球温暖化なんていう問題がありますね。こういった問題はですね、物理の計算ができない人は僕論じることはできないとは思うんですよ。だって電熱計算できないわけですから、例えば温暖化するっつってもですね、日本みたいに海で囲まれたところがですね、気温が上がらずないんですよね。だけどもう普通の人が正々堂々と言ってましてね、ある時にテレビで私、野球選手でタレントの人がですね、武田先生の温暖化の話は信用できないって言ったんで、僕はびっくりしたんですけどね。もちろんそれはそれでいいんですよ、いいんですけど、じゃあその人は自分で計算されたかって、計算されてないんですよね。だけど僕は腹は立ちませんし、その人を非難したり、その場で非難したり、陰で非難したりすることもしません。っていうのは世の中ってのはそういったもんなんです。ところが経済学者だけはややこしいんですよ。経済専門家とか経済評論家っていうのはですね、何しろお前はこんなこと知らないだろうってすぐ来るんですよ。もう困っちゃうんですよね。それでそういうこともあります。それでも経済学者はね、まず自分たちの今までの経済理論の非常に大きな欠陥ですね、ものすごく大きな欠陥をまずは反省して修正してから MMT とかいろんな財政均衡論とか述べてほしいっていうふうに思ってるんですね。こんなこと言うとね、まず経済学者はですね、何武田は言うんだお前経済の素人のくせにとこう言うんですけど、私が言うのは経済学のことではありますが、私で十分に咀嚼できることをお話し言ってるんですよ。それはね、マルクス主義のことなんですよ。主にマルクス主義っていうのはですね、18世紀にですね、イギリスのマルクスが、当時イギリスの社会情勢というのは非常に厳しかったですからね、エンゲルスがよく書いてますけども、庶民の状態は非常にこう日本と違って悲惨な状態で、その中で経済理論としてのマルクス自身の人格も優れてましたし、マルクスの理論も優れてた、優れてたからこそその後世界に大きな影響を与えるわけですね。それで例えばソビエト連邦っていうのは、 まあ、20世紀の最初にできるわけですが、20世紀の最初にできたソ連邦というのはですね、ソ連共産、ソ連ソビエトロシアですね、一応あれマルクス主義になってるんですよ経済的にはですね、それから中国共産党も一応マルクス主義のはずなんですよ、経済主義としてはですね。それからポルポトのですね、カンボジアの政権も一応マルクス主義でしょうね。それから北朝鮮の今現在体制もマルクス主義、それからまあ北欧に成立した東ドイツですね、それからチャウシェスク大統領がいたルーマニアですね、こういうのも一応マルクス主義なんですよ。でこれらの国の状態は確かに経済体制はマルクス主義なんですが、マルクス主義の国はですね、みんな独裁か虐殺なんですよ。それを必ず伴うんですね。それでものすごい経済停滞っていうのもあるわけですね。例えばまあ順次よく説明しますと、東ドイツは同じドイツなのにかかわらず、東ドイツと西ドイツが1989年のベルリンの壁の崩壊によってその後合併したらですね、大体25年遅れてたって、東ドイツが共産マルクス主義のですね。でなんでかったら、やっぱりマルクス主義の経済欠陥なんですね。それはマルクス主義というものが持っているいろんな人間の心の問題があるんですね。マルクス主義自体の経済理論の問題じゃないんですね、僕はそう思います。それからルーマニアではチャウシェスク大統領夫妻がですね、マルクス主義社会から自由社会に変わるときに、2人が惨殺されましたね、市民に。なぜ惨殺されたのか、もう超豪華な大統領の宮殿を持ってて、そこで庶民が関係ないような、まあ冷蔵庫開けるともう超高級ワインがずらっと並んでたと言われますけどね。それからソ連ではスターリンが出てきて、まあ一応私の調査では2300万人のロシア人というかソビエトの国民が殺されてる。まあ戦争で何百万人何千万人死ぬことあるんですけども、政治体制の中でね、2300万人も殺される。中国共産党の毛沢東は6000万人殺したと言われておりますが、こっちの方はなかなか調査が難しいですね。カンボジアもそうですね。それから北朝鮮はまあ皆さんがよく知ってるような、なんちゅうか本当にそうでいいのかなと思うようなことですよね。これはいずれもマルクス主義なんですよ。でここで私がね、経済学者の方に反省を促したいと思うわけです。まあ経済学者はものすごい反撃力が強いんでね、武田は何言ってんだって言って、経済学者となんか自分の身を守るために学問やってるのかと思うことがあるんですよね。学問とはそういうもんじゃないんですよ。自分の学説が否定されるのを喜ばなきゃいけないんですよね。これはよく言われることなんですよ。学者は自らが時代遅れになることを望むと。これはまあ有名な言葉なんですね。知らないことはないと思いますよ、経済学者の方も。いくら他人を非難するのが長けている経済学者の人もですね、学は自ら時代遅れになることを望む。これ誰でしたかね、マクソウェーバーだったかな、何しろまあそういう人ですよ。要するに、自らの学問に批判されることを喜ばなきゃ学者じゃないんですよね。でなぜマルクス主義というのが独裁、時代遅れ、虐殺、それから圧迫、まあ、そういうものを生じるのかということですね。特権階級を生じ、虐殺を生じ、独裁を生じると、そういうことが生じるのかっていうのはですね、俺は経済学者だからマルクス主義は経済学として捉えてるけども、それが実際にはそうじゃなくて虐殺に次ぐ虐殺になるようなやつは知らないよと、わあちょっと言えないんですよ。まあ日本でもこのマルクス主義経済学の学者っていうのはですね、まあ私高校の頃実はですね、騙されて、勉強すると騙されちゃうんですよ。なんで騙されるかっていうと、 マルクス経済学の本にはですね、虐殺が起こる理由とかですね、それから独裁の起こる理由っていうのが書いてないんですよ。経済学のことしか書いてない。だけど経済学っていうのはですね、社会と強くつながりのある学問なんですよ。社会を無視して、まあ、自然科学というのは一応社会と切れてるんですけど、大きくはですね、経済学は社会の中で行われるんで、人間の心、邪悪な心、独占欲、支配力、欲望、そういったものと切り離してですね、いくら経済学理論というのを作ったところでですね、何の意味もないんですね。で、僕はこの前その現代貨幣理論のきちっとした話を聞いたので、きちっとした話だったんでですね、逆にですね、現代貨幣理論が悪いわけじゃない、金融を緩めるのは悪いことじゃない、財政均衡論にこだわってるのもあんまり良くないかもしれない、しかしその後ですよ、じゃあ、金を緩めたと、そして実際に実施されることは一部の利権主義者だけが儲かるということになるんではないかっていうのが私の考えなんですね。はい、はい。